ヒロロの収録配信金曜日、今週の根が借り。はい、皆さんこんばんは、ヒロロです。4月17日金曜日も、夕方6時となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今日は泊まりの仕事のため、現在職場で奮闘中でございます。この収録は予約配信となっております。今現在、自分が無事かどうかは分かりませんが、まあ、週末に向けてね、最後のもう一頑張りをやっているところです。さあ、今週寝かかったことをお話しする今週の寝かかりなんですけれども、ちょっと今週もね、先週の寝かかりでお話ししたあのヒロロメモからのお話になります。これメモ取り始めた時にはあまり意識してなかったんですけど、このメモってこう金曜日の寝かかりのね、なんか今ネタ帳みたいになってますね。なんでもない疑問ってこう寝かかりっていうほどではないかもしれないんですけども、ボトムを引くときみたいにね、コツコツとこう引っかかるポイントって、まあ案外日常生活たくさんあるんだなっていうふうに感じてます。まあよかったら最後まで聞いていってください。さあ今週なんですけれどもね、仕事で患者さんと一緒に音楽活動、まあ音楽鑑賞の時間があったんですけれども、まあその患者さんがねリクエストした曲の中に、布施明さんのねシクラメンの香りという、曲がありました。香りじゃなくてね、これ香り、ハヒフエホのホを書いて香り、まあこれで香りと読むやつですね。聞いたことありますかね、疲れを知らない子供のようにっていう曲ですね。でまあこれをリクエストしてくれた患者さんと一緒にまあ聞いてたんですけれども、歌詞を見てるとですね、このタイトルはシクラメンの香りなんですけれども、シクラメンの香りについてほとんど歌詞の中で言及されてないんですよね。ようやく最後の方にシクラメンの香り虚しく揺れてと一言出てくるだけなんですよね。で一方で何度も登場してくるのはこのシクラメンの花の色の方がいっぱい出てくるんですよね。真綿色、薄紅色、薄紫色、それぞれ1番2番3番に登場して、まあ、それぞれの色のシクラメンからこう思い出す愛する人の面影について語られた曲なんですけれども、だからね、主役はシクラメンの香りじゃなくてシクラメンの花の色と言っても過言ではないような歌詞なんですよね。でまあここでですね、それはシクラメンの香りって皆さんパッと思い浮かびますか？私はね、この曲自体はまあ昔から聞いたことある曲だったし、まあ有名な曲なんでね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、一度もシクラメンの香りっていうのを鮮明に思い出したことがないんですよね。というかちゃんと嗅いだこともないと思います。皆さんはどうですかね、シクラメンの香りといえばこんな香りだよってこう説明できますかね。これね、調べてみてびっくりしたんですけど、シクラメンってほぼ無臭なんです。匂いがないんですよ。いやそんなことないよとシクラメンの香りは確かにありますよっていう人もいるだろうし、あなたはもう魚の生臭い匂いばかり嗅いで鼻がもう死んでんだろうみたいなね、感想を持つ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実はそれも間違いではないんですよ。これね、1975年にこのシクラメンの香りっていう曲がリリースされたんですけれども、この大ヒットをしたわけですね。そしたらこの曲を聴いた多くの人たちから、シクラメン香りがないから、シクラメンに本当に香りをつけてほしいっていう要望が出てきたそうなんです。で、これを受けて埼玉県が中心となって、品種改良を行って香りがあるシクラメンが生まれたそうなんですよね。で、この品種改良された芳香シクラメンと呼ばれる品種は、バラやこうヒヤシンスのような香りがするそうです。ちなみに香水などに使われるシクラメンノートと呼ばれる香りは実際の花の香りではなくて、人工的に作られたイメージの香りで付けられているので、これまた実際のねシクラメンの香りとは異なるみたいです。まあ、そんなこんなでね、今でこそ香りがついたシクラメンなんですけれども、この曲ができた頃には香りはなかったんですよね。ね、しかしこう曲のタイトルに香りを入れているっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと自分なりに考えてみたんです。もしかしたらこうありもしないもの、まあ、つまり別れを選んだ愛しい人との思い出をこうシクラメンの香りに例えてですね、思い出はこう花のように美しく色鮮やかに、思い浮かべるけど、香りというこの実感はないと、こうおぼろげになっていく気持ちを表しているんじゃないかなというふうに 思いました。まあ、ただこれも想像なんでね、本当のところはちょっと実際に K に聞いてみないとわからないんですけれども、あの K って言うともあれですよ、あのメインブラックのトミリー・ジョーンズじゃないですけどね。誰がわかんねんっていう話ですけど、あの小倉の方の K ですね。小倉 K さん。この曲を作った人ですね。どんな思いでこの曲を作ったのかっていうのはちょっと調べてみました。まあ、するとですね、この曲は小倉圭さんがこう銀行に勤めていらっしゃった時期があって、その際に見かけた、あの休憩中に見かけたシクラメンをヒントに思い浮かんだそうです。で、まあ、俗説としてですけど、小倉圭さんの奥さんが香里さんっていう名前らしくって、これはあの奥さんに当てた曲じゃないかっていう説も出てきたんですけれども、まあ、これはね、どうやら小倉圭さん本人が否定しているので、こう違うみたいなんですね。じゃあ実際何なのかって調べてみると、まあ、この曲の歌詞に何度も出てくる、丸々ほどバツバツなものはないっていうフレーズがこう何度もあの歌い出しに出てくるんですけれども、これが、このフレーズがですね、エルビス・プレスリーの楽曲の歌詞から引用している言葉みたいなんですね。で、それに加えてですね、北原白秋というあの、まあ、日本の、あれですね、作家さん、この北原白秋の全集から、まあ、小倉圭さんが気に入った言葉を抜き出して当てはめたそうなんです。この歌詞っていうのが。で、この2つが、まあ、原因になってるみたいで、まあ、つまりどういうことかというと、こう、当時のシクラメンには香りもなければですね、ちなみに3番の歌詞に出てくるその薄紫の品種もなかったそうなんですよ。香りもなければ、その薄紫も、本当はシクラメンに薄紫という品種はなかった。まあ、この曲そのものがですね、そういったこう借り物であり、借り物であって中身のない、実際は中身のないものなんだよっていうことをあの自ら示すために、3番の歌詞に、存在しない色のシクラメンを登場させて、まあ、さらに曲名を存在しないシクラメンの香りにしたそうなんですね。で、しかもこの曲は当初あの本人も気に入らなかったから、こうお蔵入りしてたそうなんですね。歌詞もなんかこうありきたりだなと思ってお蔵入りしてたそうです。で、ちなみに、まあ、結局、日の目を見て大ヒットするんですけれども、この曲をこう、歌った布施明さんもですね、まあ、今更こんな古めかしいフォークソングっぽい曲が売れるわけないと思っていたそうです。結構散々なところからスタートしている曲なんですね。まあ、これがどうやらシクラメンの香りという曲のタイトルの真相みたいです。まあ、なんか、こう、知ってみるとね、こう、知りたかったような、知りたくなかったような話でね、まあ、よっぽど私が、さっき言ったみたいなね、比喩表現の方が、こう、詩的でいいじゃないというふうにちょっと思ったりもしたんですけれどもね。まあ、ただ一方でね、この話についてこんな風にも思うんですよね。当時曲を聴いた人たちから、シクラメンに香りをつけてほしいという声が、要望が出てですね、実際に品種改良した埼玉県さんはすごいな、すごい聞いてる人の気持ちに寄り添って頑張られたんだなというふうに思うので、別に責めるつもりはないんですけれども、まあ、こうすることでね、曲の世界観をちょっと壊すことになってないかなというふうにも思うんですよね。もう本当は香りのしないこうシクラメンの香りをこう想像してみたりだとか、そこから広がるこう歌詞の世界観、まあ、先ほど私が言ったみたいなね、愛する人との思い出をこう存在しない香りに称えたんじゃないかとか、まあ、そういった想像をね、聞く人それぞれが持つことができたこう曲の奥行きみたいなものをね、ちょっと狭めてしまったんじゃないかなというふうにも思います。まあ、聞く人それぞれがですね、自分の中でしか存在しなかったシクラメンの香りがですね、まあ実物が登場することによって、まあ固定されてしまったというかね、こういうものみたいな感じで、こうちょっとね、決められちゃったのが残念だなっていうふうに感じてしまう自分もいます。まあ、今科学の発達でこうできないことがね、できないと思われてたことがどんどんできることになっていって、で、まあそこからもちろん人の生活が豊かになればですね、まあさらなる未来へのこう想像力へとつながることっていうのもあると思うんですけれども、まあしかしながらそれと同時にですね、私たちが見る世界から少しだけそういったこう想像する幅というかね、彩りみたいなのが奪われているような感覚にもなりました。今回はヒロロメモからですね、シクラメンの香りについて紹介してみました。はい、今週のお寝がかりいかがだったでしょうか。まあ、こういうね、音楽の中にもいろんなこうエピソードがあって、紐解いてみると、あ、なんだそんなことか、みたいなこともあるんですけどね。 まあそこをあえて調べずにこう想像で置いておくっていうこともひょっとしたら大事なのかなっていうふうに調べた後に思ってしまいましたね。はい。最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。金曜日も、終わりの時間が近づいてきました。現在仕事中の方も仕事から帰ってる人も、まだまだ金曜の夜盛り上がっていくぞとね、今日はスナックラジオトークの日でもありますしね、夜まで盛り上がろうという方も、眠りにつく時はどうか穏やかな時間が訪れますように。それではまた池のほとりでお会いしましょう。お相手はひろろでした。バイバイ。またね。